奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう関税のことお願いします。ま
あ、今日はもうしょうがないですね。はい、みんなこのトランプ関税、トランプ関税っていう言い方していいよね、これね。
そうですよ、しかも関税、まあ、まあそう関税で正しいんですけど、
なんか相互関税とか言ってるけど、全然相互じゃないんだ。
そうですよね、
だよね。
だってアメリカの関税はさ、あの、
そう、バイラテラル、全然相互じゃない、
はい、ないですよね。
うん、まあでも向こうがそう言うんで、
あの
15% ということでね。まあ各新聞あの書いてあるんですが、はい、とりあえず手元で日経新聞を中心に説明しますが、
はい、
15% になったのはいいことですね。
25%
よりはいいですよ、落としどころとしてね。
はい、
もう相手が最初に 25% って言っちゃったら、いやそれあのなし、ゼロと言ったってダメに決まってるじゃないですか。
にはしないですよね、
トランプさんです、相手は。
そうですよ ね、
まあ、だから 15% ぐらいっていうのはちょうどいい落としどころなのかもしれないですね。
まあ、でもだでもでも奥井さん、比較論なんであれなんですけど、ほら中国なんかは、なんかすごい 100% 超えみたいなのからの 30% 台とかだったじゃないですか。はいはい、なんか騙されてる気がする、まあ、まあしょうがないって、もうトランプも騙されてるか、理不尽。
いやもう最初の頃理不尽なんですけど、トランプは理不尽なの言ってることが。
そうですよね、25が15になって喜ぶのもなと思うんですけど、
自由貿易体制、ね、戦後ね80年かけて作ってきたものを壊してるわけだから、はい、トランプさんはそれはもう理不尽なんだけど、まあしょうがない、
ま、
国民が選んだ大統領がやってることなんだから、それは国として受け止めないといけないから、はい、
まあ、でもここから日本がこれをどううまくちゃんと、まあ、なんでしょう、ね、利用するっていうとあれですけど、
これ微妙なラインで、
はいはい、
確かに日本特に自動車産業に対する影響は大きいんだけど、はい、耐えられないほどではない、ここ、
まあ、この数字だと業界からはそういう声が上がってますよね。
これまでもね、古くは1980年代の日本バッシングっていうのがあって、はいはい、
ありましたよね。もっとすごかったんです
よ
ね。
もっとひどかったですよ、
はい、
だけどそれと比べるとその後どんどんと生産効率を高めて、
はい、
あと現地生産も増やして、はい、サプライチェーンを強化し、っていうことをやってきたので、
はい、
今日本車ってすごく人気なわけですよね。
でもそうですよね、
人気があるから売れてるわけで、
ね、そうなんですよね。アメリカの車が売れないのはその相当の理由があるからなんですよね。
日本でアメリカの車が売れないのは、はい、日本でアメリカの車が人気がないからですね。
そういうことですよね。
アメリカで日本の車が売れてるのは、アメリカで日本の車が人気があるからですよね、
はい、根本が分かってないですよね。
そうで、その人気があるので、
はい、
まあ値段を上げる、まずねこの 15% 分をどれだけ値段を上げて、どれだけそのコストを下げるかって両方でやるんですが、
はい、
それは値上げはせざるを得ないでしょうね。
でもこうするとアメリカの人とかが買いづらくなるってことですよね。
ですからトランプさんがやればやるほどアメリカではインフレになるわけですから、
はい、
物の値段が上がるわけです ね、
そうですよね。
関税はっていうのはアメリカの企業が払うのが関税なんで、当然価格に入りますんでね、はい、ということで、
はい、
まあ、自動車は 25% から正確に言うと 25% から 12.5 になって既存、
はい、今かかってるやつプラス、
ね、最終的に 15% もうそれでいい、
ね、
それでいい、
はいはい、
ね、なんかいろいろあるんだけど、
はい、
で8月1日までっていうことだったですよね、交渉期限ね、
はいはい、
で今回これでまあいいよって話になるんだけど、心配なのはね、
はい、
多分再び関税を上げないという合意がこの中に入っていないので、
そうなんですよね、
まだネチネチやる可能性はあります
ですよね、
うん、
いやでしかも今回成功しちゃったじゃないですか、
うんうん、
このやり方が。
そうですね、
でしかも多分おそらく日本が合意するって大きいじゃないですか。
そうですね、
EU とかね、はい、向けて、
そう EU 向けですねこれね。
ですよね、
これは EU 向けです。
EU が今まだね、
どうだ日本だって合意したんだからお前らも合意しろみたいな、
この辺りだろうっていうね、
いうことでしょうね。
でもなんかちょっと落としどころを日本が作ってしまったみたいな、
ね、まあでもこれはしょうがないですよ、はい、相手が相手なんでね。 で、はい、あのそうは言ってもあの鉄とかアルミは 50% ですよ。
まあまあですね、これもでも 50% ってとすごくないですか。
まあだからあれが効いてきますよね。 US スチールの買収が効いてきますよね。
なるほど、そっか、うん、
いやすごく大きいと思いますよ。なぜかというと日本の配電というような高品質な鉄は自動車で使うんですけれど、はい、アメリカで作れないわけですよ。作れないから輸入してるわけで、はい、それに 50% かけるっていうことは、うん、またアメリカ国内で車を作るにしてもコストがかかるって何をやってるのっていう感じですね。
誰かそれを説明してあげたらいい。
もうね、不動産しか分かんないから、トランプさんって、
う
ん、
そうですよね、不動産王ですもんね。
あの製造業のこと分からないのね、多分ね。
まあね、うん、土地を買って売り買いして終わりじゃないですからね。
そう、そんな単純なことじゃないんだよね、ものづくりというものが。ということなんで、はい、あの自動車業界は多分7社合計で1兆6000億円ほど、はい、圧縮、あの利益がね、
あの、はい、
利益が減るっていう意味ね、
はい、
まあほらでもこのコーナーでも随分やってきたけど、
はい、
自動車業界すごい利益出てんのよ。トヨタ最高益とかやってきたじゃない。
でもそうですよね、
うん、まあ、1.6 兆なんてトヨタが、はい、あの円安、あ円高でちょっと減っちゃいましたっていう程度ですよ、
うん、はい、まあそうですね、うん、まあ、これが103桁とかじゃないですからね、う
ん、まあ、はい、なんとかなりそうな感じですね、はい、このぐらいならね。
うん、
あとね、
はい、
米、
はい、あそうですね、
米がね、
ですね、はい、
あのこれは割と成功だったんですよね、はい、あの総量を変えなかったんですよ、輸入の総量を、
はいはい、
でその代わりあのアメリカから持ってくる米は増やすっていうことにしたわけですよね、
はいはい、
あの総量っていうのは要するに食べるための米だけじゃないんですよね、
はい、お米はね、そうですね、
加工用の米っていうのがあって77万トンなわけですね、
はいはい、
そのうち10万トンがもともとは主に主食だったんだけど、
はい、
ちょっとそういうことでもないかなっていうことで、
うんうん、
あのほらあのアジアの東南アジアの、うんうん、ほら細長い米あるじゃないですか。
はい、ありましたね、はい、うん、はい、ちょっと炒める方 に合うみたいなね、まあ、調理法変えればね、はい、
でアメリカは、はい、あの割とコシヒカリとか作ってくれてるんで、うんうん、日本の米なんですよ。
あ、なるほどね。
だから米、日本で米足りないなら、はい、アメリカ米を実際輸入が増えてるわけですから今、
うん、
それももっと増やせばいいんじゃないのっていう、非常に分かりやすい理屈で、うん、
はい、まあ、選ぶのは消費者ですからね。
選ぶのは消費者、
ね、あと値段でね、やっぱり選択していけば、
結局ね、米のトータルの平均価格5キロあたりのは下がってるわけですよね、
はい、
だけどブランド米の平均価格は下がってないわけです、
うん、はい、
それは当然差が出ますよね、うん、
はい、
備蓄米は安い、うん、ブランド米は高 高い、どちらを選ぶかっていう話なんでね、うんうん、
まあ、そこに輸入米も入っ て、ね、
輸入米が入ると安い方に入るわけでしょ、
うんうん、はい、
しかも美味しいわけですよ、現実問題、うんうん、だからあのアメリカの米が拡大するのはいいことだと思います。
うん、うん、あと競争がね、ちゃんとね、やっぱそういう意味で競争ですよ ね、いいお米はいいお米っていうね、うん、
まあそういうことでね、
はい、
米もまあなんとかなったので、
まあ、出たってとこですかね、まあ、車と米は譲れない、まあ、アメリカも車は譲れないところでっていうところね、
う
んうん、
まあ、
うん、そういう意味では赤澤さん頑張ったっていう感じですか。8回も行ってですよ。まあ、マガの帽子かぶっちゃったのはちょっといまだに許せませんけど、
あのね、
はい、
80兆円も投資するって約束しちゃったんだよね。
そうなんですよ、これ
あと防衛品も随分買うことを約束しちゃったんだよね。
ですね、
ま、防衛品はまだいいよ、あの、まあ、情勢的にさ、ある程度しょうがないんだけど、80兆円の投資って
これ中身どういうことになるんですか。
いや、半導体とかね、はい、あの、はい、ほら僕が言ってた造船とかね、
はい、造船そういうことなんですが、
まだあんまり決まってないわけですよ。あのそれをあの国際協力銀行とかね、そういう政府系の金融機関が出資したり融資したりするっていうことなんですね、
はいはいはい、
だからこれからあのそういう人たちが手を挙げた時に、
はい、
あの融資する 枠が80兆円だっていうわけです。
はい、
自動車、造船、エネルギー、はい、半導体、重要鉱物、
はい、
いいですね。重要鉱物とかもいいんですけどね、
はい、
アメリカで投資するんですけどね、でその利益をアメリカが持っていくなんていうようなことをトランプさんがおっしゃってたみたいだけども、
は
い
は
い、
もうこれちょっと何言ってるんですか王様って感じですよね。
まあまあ、
90% アメリカが受け取るって、まあ、
トランプさんですから、
ね、まあ、ブラフというか ね、まあ、国内向けに ね、
そうですね。あのこの中でもやっぱり大きいのはアラスカの天然、はい、液化天然ガスなんですよね、はい、ただこれはあのパイプラインがあまりも長すぎて、ものすごい寒い地域だし、元が取れるかわからない、だけどまあやるっつややるってことでしょうな。
でもアメリカ、でも日本にもメリットがゼロってことではないですよね、これね。
これはね十分メリットありますよ。
ですよね、うまく投資で、
ただ、80兆円とか言っちゃったのね、みたいな、
まあ、額がちょっと ね
まあ、
でも、まあ、トランプさんがほらずっとじゃないじゃないですか、結果はすぐ、
ね、
投資って、ね、すぐ出ないじゃないですか。
この投資は別に1年でと言ってるわけではないので、
ね、次の大統領でうまくまた交渉し直してっていう。
そうですね、
うまくなんか、ね、アメリカ
プロジェクトがどんどん進んでいけば状況も変わるわけですから、
はい、なんか日本の取るものも得るものも
ひょっとしたらものすごくいいプロジェクトがあるかもしれないわけで、
でもうまくちょっと日本やってほしいですね。
そうですね、
あのね本当に、
それで株が上がりましたね、はい、昨日はね、は
い、ですね。
まあ株は上がったり下がったりするもんですけど、
あ
の日本の株も上がったけどアメリカの株も上がりましたね。
そうですか。
日本の株も4万円超えたんじゃないかな。
上がりましたね、はい、
これはまあいいことですね、アメリカも順調に上がりますね。やっぱり、はい、日本がこうやるのは、まあいい、まあ、全体的にね、世界的に見ても、あの日本がとうとういったかっていう感じですよね。
そう、でもそういうことですよね。まだまだそっか、まあ、まだその位置に日本がいるっていう、まあね、早く決着するかと思ったら意外とちょっと時間がかかってしまいましたもんね。
意外と抵抗した日本、
ね、だからすぐ、あでもトランプさんだからすぐイエスって言うと思ってたんですか、日本。
そうそう、日本のこと舐めてたのよ、あれ
ですよね。でもなんか手強かったみたいなって言ってましたけどね。
そう、あ、まあ、そういう意味で赤澤さん頑張ったね
っていう風になるんですかね、
ところでね、
はい、
全く別の、はい、ネタになるんですが、
はい、これも日経ですね、今までのも日経が多かったです。はい、はい、
ペロブスカイトって、はい、ここでやったの覚えてる。
これ前もやりましたよね、覚えてますけど、
国産技術でね、はい、太陽光発電なんですよ、
はい、
ペロブスカイトっていうので、はい、あの太陽光発電の、
はい、
を作ると、
はい、
こうくにくに曲げたりとかできたり、はいはい、
軽くて曲がるパネルですね。 そう、はい、
それにね従来型の、
はい、
太陽光パネルをくっつけると、
はい、
より効率が高まるんですって。
なるほど、いいじゃないですかこれ。
なぜならば吸収する光の、はい、帯域が違うからなんですって、はい、1.5 倍になる、これを経産省が、
はい、
協力に開発支援をするということで、
はい、
日本としてはこういう国産技術でね、
はい、
なるべく原発を作らずにこういうようなもので電源をね、
はい、
得たいものですね。
そうですよ、本当に、まあ、原発新設するってね、昨日ニュースになってましたけど、審査もありますし、一機作るのに1兆円以上ですから、
ペロブスカイトをやりまくって、
いやペロブスカ、覚えときま、覚えましょう皆さん、
もうビルの壁全部これにするとね、原発並みになるから。
そうですよね、いや再生エネルギー絶対投資するべきなんですよ、でも流れですからね、
はい、
はい、ペロブスカイト、はい、
そうです
奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週、
はい、よろしくお願いします。